それでは、蒼天礼拝を始めたいと思います。罪と我を許されを賛美いたします。ララララララララララ罪と我を許され神の子となりたる我が玉の喜び比べうるものなし。ひもすがら明しせ。よもすがら主を褒め。みつくいはたえなり。みつくいはふすしと。アーメン。それでは一言お祈りいたします。ハレルヤ、愛する天のお父様、ありがとうございます。今日も一日の朝を感謝いたします。今日も主はあなたが、命のあなたの御言葉をくださり、私たちの内なる人を強めてくださいますようにお願いします。私たちの行くべき道を示し、あなたの光の内を今日も歩ませてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。はい。それでは本日の聖書箇所は、創世記の36章の1節から19節の箇所です。それではお読みいたします。これはエサウ、すなわちエドムの歴史である。エサウはカナンの女の中から妻をめとった。すなわちヘテ人エロンの娘アダとヒビ人ツブオンの子アナの娘オホリバマ。それにイシマエルの娘でネバヨテの妹バセマテである。アダがエサウにエリファズを産み、バセマテはレウエルを産み、オホリバマはエウシュ、ヤラム、コラを産んだ。これらはカナンの地で生まれたエサウの子である。エサウはその妻たち、娘たち、その家のすべてのもの、その群れとすべての家畜、カナンの地で得た全財産を携え、弟ヤコブから離れて他の地へ行った。それは二人が共に住むには、彼らの持ち物が多すぎて、彼らが滞在していた地は、彼らの群れのために彼らを支えることができなかったからである。それでエサウはセイルの産地に住み着いたのである。エサウとはすなわちエドムである。これがセイルの産地にいたエドム人の先祖エサウの系図である。エサウの子の名は次の通り。エサウの妻、アダの子、エリファズ。エサウの妻、マセマテの子、レウエル。エリファズの子は、テマン、オマル、セッフォ、ガダン、ケナズである。ティムナはエサウの子、エリファズのそばめで、エリファズにアマレクを産んだ。これらはエサウの妻、アダの子である。レウエルの子は次の通り。ダハテ、ゼラフ、シャマ、ミザ。これらはエサウの妻、バセマテの子であった。ティブオンの子、アナの娘で、エサウの妻、オホリママの子は次の通り。彼女はエサウにエウシとヤラムとコラを産んだ。エサウの子で、主張は次の通り。エサウの長子、エリファズの子では、主張テマン、主張オマル、主張ツェホ、主張ケナズ、主張コラ、主張ガタム、主張アマレクである。これらはエドムの地にいるエリファズから出た主張でアダの子である。エサウの子レウェルの子では次の通り。主張ナハテ、主張ゼラフ、主張シャマ、主張ミザ。これらはエドムの地でレウェルから出た主張でエサウの妻バセマテの子である。エサウの妻オホリバマの子では次の通り。主張エウシュ、主張ヤラム、主張コラである。これらはエサウの妻でアダの娘であるオホリバマから出た主張である。これらはエサウ、すなわちエドムの子で、彼らの主張である。アメン。それでは、今日の箇所をまとめます。今日の箇所は、このエサウの歴史、すなわち、このエドム人の歴史について書かれています。エサウは妻を持ち、そして彼らの系図が書かれています。それでは、まず最初に主が示してくださることを中心に黙想していきましょう。 はい、それでは、できた方からお願いいたします。
はい、私は6節7節のところで、エサウとその家族やその群れ全財産は、携えてこのヤコブのもとから、ところから離れて他の地に行くんですけれども、その理由が7節で2人が共に住むには彼らの持ち物が多すぎたからっていうふうに書かれてあって、本当にこの彼らは、で、心から仲直り、完全に仲直りして、一緒の地に住もうと考えていたんだな、っていうところに目が留まりました。あと、9節でエドム人、エサウがせ、エドム人から、エドム人が始まるっていうことですね。エドム人の系図について書かれてあって、12節でアマレクという名前、アマレク人の祖先ですよね、が出てくるんですけれども、もともと兄弟のような、兄弟の関係なんですけれども、後に敵対するようになる、イスラエルに敵対する、そういう民族となっていくっていうところに目が留まりました。でも、それにもかかわらず、聖書のこの多くの紙面を使って、神様はその歴史について書かれているという点に目が留まりました。以上です。
私は今日の本文を通して、ヤコブの兄エサウがとてもこう財政的にまたあらゆる面で富んでいるというところに目が止まっています。長子の権利を失い、父イサクからの祝福も失ったエサウですけれども、的な祝福名誉というのは変わらずに注がれている姿を今日の本文から見ています。以上です。
はい。私は6節7節に目が止まりました。まあ、エサウが長子の権利を失ってはいるんですけれど、このように、まあ、表面的というか、財産や、そういった面ではすごく祝福されていて、ヤコブと一緒に住めないぐらいの大きな群れを作っていると。表面的にはそのように祝福されているんですけれども、一方で、その子孫を見ると、やっぱりエドム人、このイスラエルを苦しめるその民族、そしてアマレクという一つの敵対する民族を生んでしまった、まあそういう側面がやっぱりあるなと思いました。アマレクに対しては主は世々にわたって争われるという、そういう民族ですけれど、表面的にはとても財産は多いんですけれど、やっぱり霊的側面においては本当にこの神様に敵対していく、そういう世の系図になってしまうんだなということを思わされました。以上です。それでは神様がどういうお方か、また戒め、模範、慰め、約束などがないか見ていきたいと思います。はい。それでは、分かち合っていきたいと思います。できた方からお願いいたします。
まあ、全体を通して、まあ、警告として、この神様が祝福された民が、本当に後に、まあ、神様に敵対するように、エサウはその時、このヤコブと同じように、この財産など祝福されていて、その後も多くの民族となるんですけれども、そしてエサウはヤコブを支配される、になるんですけれども、それに対して剣で振り出すならば彼の首輝を解き放つということで、まあ、何とも苦しいことなんですけれども、本当にその通りになっていくんだなというふうに思わされました。その後どうなるかわからないというところですね、警告として示されました。はい、以上です。
はい、私は、このエサウの歴史を もう一度見ると、やっぱり最初にカナン人の女性をめとって、しかし、両親が気に入らないと思って、まあ、その、イシュマエルの娘をめとったり、そして、このやっぱり財産を分けて、財産を持って出て行ったのを見ると、このアブラハムとロトのこともちょっと思い出したんですけれども、彼らも本当に増えて、そして、ロトがトドムとゴモラを選んでしまって、まあそちらに住んだんですけれども、やっぱりエサウの行動を見ると、まあ何か祝福というものに対しては、やっぱり求めているんですけれど、神様の約束とか、この地で増えるとか、そういう、ヤコブは自分の家に戻りなさいという神様の約束に従って生きているんですけれども、まあ、エサウはそのようではなくて、こう財産が増えたら移動したり、何か別の理由で行動しているんだなということを少し思わされました。以上です。
はい、私は今日の本文を通して、このエサウについて、また、エドム人の先祖としてのエサウを見る中で、教訓をいただいています。やはり、神様からの祝福、霊的な祝福というのが、この、その子孫に大きく影響していくということを教えていただいています。確かにエドム、エサウは本文を見ると、家畜においても、財産においてもとても繁栄しているかのようですけれども、実際にこの子孫を見ていくと、神様からの呪いがあり、そして聖書の中でエドム人というのは神に敵対する民族として神様に神様の裁きの対象として書かれているところを見ながら、やはり的な祝福というのは神様の前に必ずしも祝福ではなく、本当に大切なのは子孫にまで繁栄の続く霊的祝福であるということをここから教えていただいています。以上です。
それでは最後に適用していく時間を持ちましょう。はい、それでは分かち合っていきたいと思います。生きた方からお願いいたします。
はい、私は、まあ、当時その時はヤコブとエサウはそんなに状況的に違ってなかったんですけれども、後で大きな違いになっていくのは本当に霊的な祝福を彼が受けたか受けなかったかによるんだなというふうに思わされて、最近、まあ、このように蒼天の時間を持ったり毎日しているんですけれども、それに加えてその週1回の、の交わりというか男性のグループの集いを持つことになったんですけれども、ちょっとまあ休む時間もあんまりなくなってしまって、ちょっと負担だなっていう思いも正直あったんですけれども、でも本当にこの霊的なことを第一とする、まずその神様からの祝福、神の家を築き上げるっていうことを優先にしなければならない、まあそれがその後の栄光につながっていくっていうことを思わされて、でそれまあちょっと大変な、肉的には大変な面がありますけれども、よく自分の生活を整理してその優先にすべきものでないものを削って、優先にすべきものを行ってうまく整理して、はい、余裕を持った生活を組み立てていくようにしたいと思います。以上です。
はい、私は今日のデボーションを通して予的な祝福よりも霊的な祝福がいかに大切であるか、そのことをこのヤコブとエサウを通してこの聖書がはっきり示しているということを教えていただいています。まだ具体的な適用にまでは至っていないんですけども、今思わされているのは最近この予 的には満たされているものの信仰から遠のいている方々や、また自分の子供たちなど、この霊的な祝福を健全に得ていくために、どうしていくべきか、取り出してアプローチしていこうと思いました。以上です。
はい、私は、このヤコブとエサウの、行動の原理というか、その違いに目が止まっていました。エサウは財産が増えたから、移動してしまったんですけれど、ヤコブはやっぱり神様の約束に従って、行動していて、それが何かやる行動の動機となっていたんだなということ。自分自身がやっているものの中で、本当に単なる環境がどうだからというだけで、この神様の約束や導きに沿っていないものがないか、もう一度点検してみようということを思いました。まだちょっとはっきりは適用ができていないんですけれども、そのように、主の約束に、と御言葉によって、一日を過ごしたいなということを思いました。以上です。はい、それでは一言祈ります。はい、それでは祈ります。天のお父様、感謝いたします。今日もあなたが、この聖書の箇所を通しても語ってくださったことを感謝します。聖書が書かれたのが、私たちが教訓を得るためでありと、ありますから、主よ、本当にあなたの御声を聞き、今日もあなたの祝福の道を選ぶことができるように、お一人お一人の霊肉魂を祝福してください。イエス様のお名前によって祈ります。アメン。はい、どうもありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン。小牧者出版より。